ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは、アメリカにおける拉致問題に関する2つの話題をお伝えします。今週の1曲ではポール・ストゥーキーさんのソング・フォー・恵みをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。今週はアメリカにおける拉致問題に関する2つの話題をお届けします。まず1月20日バラク・オバマ新政権の発足した日、アメリカとカナダで横田めぐみさんのお母さん早紀江さんの手記、めぐみお母さんがきっと助けてあげるを翻訳した英訳本が出版されました。この本の日本語版は1999年に出版されました。めぐみさんの行方が分からなくなってからの苦悩の日々や、北朝鮮に拉致されたことが分かった後の必死の救出活動の様子などが書かれています。英訳本には早紀江さんが2006年4月27日にアメリカ下院の公聴会で行った拉致問題に関する証言の内容や、めぐみさんの写真も新たに収められました。出版社にはこの英訳本を読んだ読者からの感想が数多く寄せられています。そのいくつかをご紹介しましょう。まず一人目の感想です。拉致問題は主に日本を中心とした関心事ではあるものの、家族の尊厳というものに対する攻撃という広い意味において、全ての人間に関わる問題として捉えられなくてはならない。続いて2人目です。娘とその家族の苦難を綴ったこの横田早紀江さんの手記を通して、親にとって想像もできない悪夢ともいえるこの事件の詳細について知ることができる。まな娘が大変辛い経験を強いられたことを知りながらも、その子がどこにいてどういう状態にあるのかを知るすべもなく、娘に関する手がかりを探し求める苦しみ、それに屈することなく戦い続けてきた横田さんの力強さがひしひしと伝わってくる。怒りよりも屈強なもの、それは母親の意志と信念である。また拉致問題の解決を願い、ソング・フォー・恵みを作詞作曲した歌手のポール・ストゥーキーさんからも感想が寄せられました。これは一つの家族の手記であり、たゆみない希望と信仰の日々が描かれている。地味な本ではあるものの、ごく普通の人たちが国際舞台の上で見通しのつかない政府を相手にせざるを得なくなった状況、そしてこの個人的な喪失は 人間性の喪失をも垣間見せている。それはあまりにも痛ましいものであるが、大きな感動を与えるものであり、この本に出会えたことを光栄に思う。横田茂氏が撮った愛娘の写真、そしてめぐみさんの拉致を綴った早紀江さんの繊細な文は、思いやりのある心を持つ者の力強さ、そして不屈の精神の証である。早紀江さんは発売された英訳本について、拉致問題は許すことのできない問題だということを多くの方に分かっていただきたいし、オバマ大統領にもぜひ読んでいただき、問題解決に協力してほしいと話しています。ではアメリカでのもう一つの話題をお届けしましょう。1月22日、カナダ人のクリス・シェリダンさんとパティ・キムさんご夫妻が作ったドキュメンタリー映画、めぐみ引き裂かれた家族の30年が優れた放送ジャーナリズムに贈られるアメリカのデュポン賞を受賞しました。この映画は娘の生存を信じ懸命に救出活動を続ける横田茂さん、早紀江さんの姿を描いたものです。拉致された家族の苦しみが力強く描写されていることが評価され受賞したということです。これまでも世界各地で放送上映され、大きな反響を呼んできた映画めぐみ、今回のデュポン賞の受賞をきっかけとして、世界中のさらに多くの人々にこの映画が見られることにより、拉致問題への関心と理解が広がることが期待されます。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月16日、2月11日に行われた日韓外相会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月11日に韓国のソウルで日韓の外相会談が開催されました。今回の会談は、さまざまな問題について協議がなされたわけでありますが、その半分ほどの時間は北朝鮮問題に費やされたということが伝えられております。日韓両国で合意をする点というのが2つ重要なことがあったかと思いますが、一つは、6者会合を通じて北朝鮮の非核化を必ず達成するということについて、再確認されたということでありますし、今一つは、その、北朝鮮の核問題というものを進展解決に導いていくために、日韓、両国間の協力が重要でありますし、同時に日米韓三国間の協力、緊密な連携というものが非常に重要であるということについても合意がなされたということであります。拉致問題につきましては、日本側が現状を説明をいたしまして、また韓国側の協力を仰ぐということになりましたが、韓国側も日本国民の関心あるいは憂慮というものについて、十分な理解をしていると、韓国としてもできる限りの支援をするということを韓国側は伝えてまいりましたので、拉致問題についても日本と韓国の協力ということが確認をされたかと思います。またこの点ではかねてより日本政府がお願いをしておりました田口八重子さんのご家族が、金正に任せて田口さんが日本を教えていた北朝鮮の工作員でありますが、と、面会をするということについても韓国政府が、アレンジをするということが伝えられたと言われております。今回の日韓外相会談はまさに2月16日から始まります クリントン国務長官のアジア歴訪は日本、韓国、インドネシア、中国と、クリントン国務長官は訪問をするわけですが、そのクリントン、アジア歴訪の前にですね、行われたと。そして、日本と韓国の間で6者会合を通じての非核化、あるいは日米韓の連携というものが確認をされたということは非常に意味があったかと思います。米国オバマ政権はまだ対北朝鮮政策のレビューといいますか、検討見直しというのをまだ完全に終えているわけではありません。今回のクリントン国務長官の訪問というのは日本及び韓国からいろいろな意見も聞いて、それを自国の政策に反映させるという目的があると言ってよろしいかと思いますが、そういう点で、まずクリントン国務長官がアジアにやってくる前にですね、日本と韓国の間で、北朝鮮の非核化及び日米韓の連携という点について、きちっとした再確認がなされたことの意味はやはり大きいかと思われます。その他にも日韓間の協力ということで、いろいろな面での合意がありましたが、特に、注目をされるのは、一つは国際社会における協力ということで、アフガニスタンの復興支援について、具体的な動きが始まるということが確認をされたことだと思いますし、さらに大事なのは日韓新時代共同研究プロジェクト、これが先の日韓首脳会談で合意されたものでありますが、発足をすると、発足の総会が2月23日に東京で開催されるということも決まりました。2010年、来年は日韓併合100年目にあたりますので、歴史問題が再び浮上してくるということも考えられる時期でありますが、そういう時に歴史問題のみならず未来志向 の新時代にふさわしい日本と韓国の間の協力というものをこう検討する共同研究プロジェクトが実際立ち上がるということの意味は極めて大きいかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致被害者お一人お一人の事案についてご説明します。今回は拉致被害者市川修一さん、増本留美子さんについてお伝えします。まず、市川修一さんの拉致事案はどういうものだったのでしょうか。1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、市川さんは増本さんを誘って、吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時、23歳でした。2002年、北朝鮮側は増本さんと共に市川さんを拉致したことを認めました。北朝鮮側は、市川さんは1979年4月20日に増本さんと結婚し、1979年9月4日にウォンサン海水浴場で心臓麻痺により溺死したとしています。しかし、日本では泳げなかった市川修一さんが出張の途中で海水浴に行き、しかも9月の初冬という季節に海水浴をしたという北朝鮮側の説明は不自然です。また、北朝鮮側は、心臓麻痺となった市川さんは、江原道人民病院に収容されたとしています。そして、蘇生措置に当たったと証言した同病院の医師は、車両の後部座席で人工呼吸を行ったと述べています。しかしながら、なぜ病院施設内で、蘇生措置を取らなかったのか、説得力のある説明がなされていません。さらに、同病院の医師は、 病理解剖科が死因を判断し、調書を作成し、その記録は病院に保管されていると証言しています。しかし、日本政府の求めにもかかわらず、北朝鮮側からこの記録の提示はなく、客観的に死亡を確認することができません。次に、増本瑠美子さんの拉致事案はどういうものだったのでしょうか。1978年8月12日、増本さんは市川さんと吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時24歳でした。市川さんと一緒に増本さんも拉致されたことが明らかになっています。北朝鮮側は、増本さんは1979年4月20日に市川さんと結婚し、1981年8月17日、心臓病によりファンヘブクとリン酸群にて死亡したとしています。しかし、増本さんは1978年から1979年10月まで帰国した他の拉致被害者と生活していたことが明らかになっており、少なくとも当時結婚していた事実はありません。増本さんの死因についても、当時増本さんは若く、既往症もなかったことから、心臓病により死亡したという北朝鮮側の説明は疑問です。また、増本さんの検視をしたとする病院の医師自らが、死亡事故の前の半年間に、接待員と一緒にいるところを1、2回見たことがあり、印象としては健康状態も良かったと証言しています。死亡したとされる日の前日の夜にも、増本さんは普段通り食事をしたという招待所関係者の証言もあります。このように、若く健康な増本さんが、何の前触れもなく心臓麻痺で死亡したというのはいかにも不自然であり、北朝鮮側の説明の信憑性を疑わざるを得ません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、市川さんと増本さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、市川さんと増本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は、市川さん、増本さんが生存しているという前提に立ち、北朝鮮側に真相究明を強く要求しています。以上、市川修一さん、増本瑠美子さんの事案をご説明しました。来週も引き続き、拉致被害者それぞれの事案についてご説明します。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、増本瑠美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。1978年8月12日、当時24歳で会社員だった増本瑠美子さんは、市川修一さんと一緒に、鹿児島県の吹上浜で拉致されました。このメッセージは2008年の年末に収録したものです。その時にお姉さんは20歳を迎えるお嬢さんの成人式に、ルミ子さんの成人式の時の振袖を借りて着せることをとても楽しみにしておられました。それではルミ子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。
ルミ子、今どうしてる？元気で頑張ってると思うけど、 もう30年経ってしまったね。本当にあっという間だった。あなたにとっては30年本当に長い月日、辛い月日だったと思うけど、私もその間結婚してね、娘ができて、来年の成人式には20歳を迎えます。で、20歳を迎える時に晴れ着をどうしようかって迷った時に、あんたのね、着物を思い出したの。あんたが一生懸命ね、働いて買った振り袖だよね。この前ね、前撮りしたのよ。前撮りの時に鹿児島までね、飛んで行ったんだよ。もう母ちゃんは、もう混んでよか、混んでよかって言ったのよ。でもね、せっかくの晴れ姿をね、母ちゃんが入院してる病院の病室に行って見せました。そして写真も撮ったよ。本当に母ちゃんも泣くかなと思ったら、淡々としてました。あの通りの母ちゃんだからね。でも本当に喜んでくれてましたよ。プリズミことこと心配して、リハビリも一生懸命頑張ってるから。私たちも陰ながらね、鹿児島と八代だけど、車で2時間のところだけど、10日おきぐらいには行ってます。母ちゃんもしょっちゅう電話もかかってくるし、心配ないからね。あんたの帰りをとにかく待ってるから。私たちはあんたに頑張れっていうことしか言えないけど、本当に一日でも、一秒でも早く会いたいと思ってます。ちゅういちくんも元気ですか？家族もいると思うけど、みんなで帰ってきてください。待ってますよ。じゃあね、私たちの合言葉だったよね。じゃあねっていうのが。桜島もね、あんたたちのことを待ってると思うよ。本当に頑張ってね。気張れ。待ってるからね。心配せんでいいよ。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの平野文子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのはポール・ストゥーキーさんのソング・フォー・恵みです。この歌はアメリカ人歌手ポール・ストゥーキーさんが映画恵みを見て、自分の娘と同世代の少女の悲劇にショックを受け作った歌です。それではポール・ストゥーキーさんでソング・フォー・恵みをお聴きください。
Tomorrow's without you, tears of sorrow fill my eyes. You were a young girl when your dreams were broken. No time for goodbyes and no words were spoken. Return to me, make me across the waves of this sea. Send me your spirit, my heart will hear. Kazino nakani anata の声が聞こえます。
ポール・ストゥーキーさんで「ソング・フォー・めぐみ」をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日2回30分間、内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは、周波数 9880kHz。夜1時からは、周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組、イルボネパラン、日本の風も、毎日2回、30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。